大阪府副知事の竹内博之さんに引き続きお話を伺ってまいります。
今日は副知事の竹内さんにお越しいただきまして、大阪が取り組んでいる南海トラフ巨大地震、これに対する対策をどう取っているのか、特に今年の3月に大阪府が取りまとめた地震防災アクションプランについて、詳しく話を伺っております。引き続きどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先ほどお話しいただきましたハード対策だけではなくってソフト対策も重要ということですよね。でそのソフト対策といえば大阪府では先月9月に880万人訓練実施されましたね。大阪府が行う防災訓練に関して少しお話を伺えますか。
はい、先月の9月4日に南海トラフ巨大地震による大津波警報発表というのを想定した大阪880万人訓練を実施しました。
これはもう4回目になるんですかね。毎年あの9月に880万人訓練やっていただいてますけども、
午前11時ぐらいにピピピッと大きい音が鳴りますよね。
はい、この訓練をきっかけに府内の一人一人が巨大地震が発生した場合に何をすべきか事前に考え行動し再確認していただくために実施しているところです。まずは自分の命を守るということですよね。でその後次の手段としてどうするか、そのままそこにいる方がいいのか、あるいは落ち着いてから帰宅するのがいいのか、その時の判断をどうするのかというのを考えていただきたいなというふうに思います。
はい、
事前にいろんなことを考えておくということが大事ですよね。
はい、
考えてないことはいざとなったら多分できませんから、地震が起こった時にどういう行動を取ったらいいのかというのをいろいろと事前に考えておくということでいざという時の助けになると思います。
またいつ起こるかということもいろんなケースがあると思いますので、そのことにもやっぱり想像力を働かせることが大事だと思うんですよね。冬かもしれない、あるいは春先かもしれない、また時間帯も昼かもしれないけれども夜かもしれない、朝方かもしれない、夕方かもしれない、それぞれの時にどうしていくかということを考えていく必要がありますよね。
は
い、
今回の訓練では夜に逃げていただくという実際の訓練もしました。でその結果分かったことは、
はい、
夜逃げるように暗いということですよね。
そうですよね。
ですから道路にですね明かりがいるということが分かりましたので、その対策を今取っているところです。
当然それだけの災害が発生すると停電をしているということだって十分に想定されるわけですから、そんな真っ暗な中でどうやって逃げるのかということに対する対策も取っていただいているということですよね。
はい、それからあの防災関係機関、自衛隊の皆さん、警察の皆さん、それから市町村の皆さん、みんな集まってですね関係機関の合同訓練も実施しています。救出救護の訓練、あるいは支援物資の輸送訓練、こういうことを相互に連携を図るという、その連携 の強化ということを取り組んでますし、それから住民の方には避難所を開設するという訓練も実施いたしました。あの住民の方一人一人が自助共助の精神活動にをご理解いただくきっかけになる訓練となりました。
この関係機関が一緒に訓練をするということが非常に大事なんですよね。
はい、
あのそれぞれの機関ごとに、いろんな訓練やってますし準備をやっています。
はい、
私もあの防衛省で働かせていただいている間、防衛省としてのあるいは自衛隊としてのさまざまな災害への備えというのをやってるんですが、どのエリアをどの機関が担当するのがいいのか、一番効率的なのか、そういったことをあらかじめ相談をしておく、またその時相談する通信手段をどうするのかとか、
はい、
集合場所であったりとかそういったものをどうしておくのかということを各機関と一緒になって想定をしておくということは非常に大事ですよね。
はい、耐震対策も以前からかなり積極的に取り組まれていると聞いたんですが。
はい、阪神淡路大震災では地震で多くの尊い命が奪われましたが、
はい、
住宅あるいは建築物の倒壊が原因で亡くなった方は9割を占めると言われています。この被害を減らすには建物を地震に強くするということが大切です。で大阪府内の市町村では住宅は地震に対して安全かどうかを確かめる耐震診断あるいは補強工事への補助が用意されていますので、ぜひお住まいの役所にご相談いただきたいと思います。それから高いビルなどが倒れた場合には道路を塞いでしまって消防車や救急車が被災現場に駆けつけられないということが起こります。でそこで建物の所有者に耐震診断を実施していただく取り組みも進めてますので、ご協力をよろしくお願いいたします。
この道路を確保するというのが人命救助に駆けつける自衛隊消防警察が現場に行けるかどうかに極めて重要なキーポイントになってまいります。
はい、
で東北の東日本大震災の時にも串の葉作戦と言われるような内陸の道路からその道路を警戒していく作業というのを最初に徹底して行ったわけですけれども、これをどれだけ早く 進めることができるかということで、どれだけ多くの命を救うことができるかにつながってまいります、はい。まあ、そういう意味で今副知事がおっしゃられた通り、道路沿いの建物が非常に老朽化している、あるいは建築基準法改正以前の古い建築基準で建てられていて耐震化がなされていないという状況で倒れて道路を塞ぐということがあってはならないということから今精力的に進めさせていただいておりますので、ぜひこれ幹線道路のそばに建っている建物の耐震診断を実施していくことをさらに進めていっていただきたいと思いますね。
さあ最後になりますが、先週から2週にわたって防災のお話をしていただきました。大阪府竹内副知事から府民の皆さんに対してメッセージいただければと思います。
繰り返しになるんですけれども、災害はいつ起こるか分かりません。まずは皆さんが自分の周りでどのような災害が発生するかを知ってもらって、発災した時にはすぐに安全な場所へ逃げるということを心がけていただきたいと思います。大阪府としましても発災による犠牲者を限りなくゼロに近づけることを目指しています。そこで市町村、住民、事業者、地域、ボランティアの皆様と自助、共助、公助の考え方をまずは共有して、連携共同してスピード感を持って取り組みを進めることで防災減災対策に万全を期してまいりたいと考えてますので、どうぞよろしくお願いいたします。
本当にこれは何度繰り返しても言い過ぎることはないと思います、はい。やっぱり防災の原理原則は自助、共助、公助、この3つからなっているということを行政だけでもできない、自らがまず自らの命をどう守るのか、そして地域の方々と一緒になって地域の方々の命をどう守るのか、それを最優先に考えていくことが非常に犠牲を減らす上で大事だということだというふうに思います。
そうですね、まずはですね、自分の命は自分で守るということを心がけていただきたいと思います。
2週にわたりまして大阪府副知事の竹内博之さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました、
は
い、
本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。